理想するチームの作り方。
チームビルディングコンサルタントの伊藤仁生です。よろしくお願いします。
はい、そしてご演出するのは水野由紀です。よろしくお願いします。
お願いします。
さて仁生さん、4回目の配信となりました。もう過去、この時点で2回分がね、すでにポッドキャストに上がっているという、この放送じゃなかった、収録現在の状況なんですが、
はい、
何か反応はありましたか？
いや、ありましたね。皆さんからご連絡いただいて、ポッドキャスト聞いてますとか、
すごい、
はい、登録しましたとかいただいて、反応が結構ありましてね、嬉しいですね、やっぱりね、そういうね。
仁生さん自身もどうですか、配信をやってみて、はい、何かちょっと自分の中の変化ありますか？
そうですね、やっぱりこの時間にいろんなことを考えるので、すごく自分のやってきたことの振り返りだったりとか、なんか逆になんかこれからやっていくこととか、新しい自分のなんか可能性がなんか見出してもらえた感じで、すごいなんか嬉しいですよ、この時間。はい、あ、
楽しみにね、していただけるのは私も嬉しいですし、聞いてらっしゃる方もきっとその気持ちがね、言葉に乗って本当に伝わっていくので、ここからの4回目もぜひ楽しみにお聞きいただきたいと思うんですが、前回でしたか、最後にお約束をしました、4回目どんなお話をしましょうかといったところで、仁生さんからはこれからチームを作りたい方へ向けて少しアドバイスができたらというお話がありました、うん、まさに入り口のところですよね、
うん、
はい、ということで今日はこのテーマでお話を伺っていきたいと思うんですが、うん、どうしましょうかね。どんなところの、こう、なんていうのかな、何項目くらいあるんですか？
そうですね、まあ、大きく3つステップがあるかなって僕は思ってますので、はい、
3ステップ、
そうです、3ステップあるかなっていうのはありますね、はい、うん、
じゃあその3ステップを1つずつお伺いしていくということで、はい、今回は1つ目のステップをじゃあ深掘りしていきましょう、
うん、
はい、じゃあまず1つ目のステップ、どんなことがありますか？
1つ目ですね、そのチームを作りたいってね、いうふうにこう思ったら、うん、何をしたらいいかっていう、こう、初めの一歩なんですけど、それは何かというと、うん、自分を知るっていうことが大事だと思うんですね。
自分を知るんですか？
自分を知る。自己理解とかね、なんかいう言い方してもいいかもしれないですね。
うんうんうん
うん、自分を知る。じゃあ、チーム、どんなチームにするかっていうのは、まずはそのね、リーダーである自分自身がどんなチームを作りたいかっていうのを、うん、考える手前で、じゃあ自分自身はどんな人なのか、自分何を思ってるのか、今までどんなことをしてきたのかっていうところを考える。特にこう過去の棚卸しですよね。することによって、どんなチームを作ったらいいかとか、そのチームでどんな世界を実現していくのか、ね、何を大事にして、どんな、ね、使命を達成していくのかっていうところをね、見出すことができるんじゃないかって僕は、たくさんのクライアントさんと、接する中でね、思ってます、
うん、なんかこう、やはりチーム作るってなるとチームのことから考えなきゃって思う方の方が多いと思うんですが、そうじゃなくてまずは自分中心になる自分のことを深掘り、
まずは自分を深掘りしていくっていうのが、うん、まあ、後々そのチームでこう飛躍していくために、うん、ここが必要なんではないかなっていうところで、うん、第一歩はチームを作る前にやった方がいいことは、自分を知る、自己理解を深めるということが大事だと思います。
核のところをじゃあ固めてからチームに行くっていうことなんですね。うん、でも仁生さん、自分を知るってまず何を知ればいいですか？
何を知ればいいかですよね。
うん、
でまずは、自身の歩みですよね。この自分の歴史というか、今までどんな風に自分自身は生きてきたのかとか、何をしてきたのかっていうのを、クライアントさんとか、まあ、研修とかセミナーとかでは僕はお伝えしていて、
うん、
はい。で、まあ、その自分史とかでもいいですし、歴史ね、なんか何年に生まれてとかっていうのでもいい。あと、演習でよくやってもらうのは、その人生曲線ですかね。このライフラインチャートっていうんですけど、自分の、人生のなんか出来事ですかね、出来事をこうプロットというか、していただいて、アップダウンあるじゃないですか、グラフを作ってもらって、はいはい、で 感情とかモチベーションが上がったり下がったりね、こうすると思うので、それをね、ちょっとこうグラフにしていただいて、振り返っていただいて、あ、この時にこんなことあったなとか、あ、その時すごい落ち込んだよねとか、そういったところを、振り返っていただくっていうのは、あと出会った人がいるんですね、そういう出来事で。うん。出会った出来事と、そしてその出会った人か、その人をこう思い起こしていただいて、なんかその人が結構なんか助けてくれた人とかもいらっしゃると思いますし、逆にね、なんか自分のマイナスに陥れた人もいるかもしれないんですけど、それでも全てを思い出していただく。結構忘れてる方多かったりします。僕もなんかそういうね、ワークというか演習というかそういうのを結構繰り返し定期的にやるんですけど、あ、なんかこういう人関わってたなとか、全然忘れてたなみたいな風に、やっぱりもう僕もね、50年とか生きてると 忘れてる人とかいるんですよね。
でも、後から出てきたりもするんですね。
そうなんです。
この振り返りをしていると。
振り返りしてると、あの時ああいう人あったよなとか、で、こんなことあったなとかっていうのは結構追加で出てくるので、定期的にこれはやることを僕はお勧めしてるんですね。
ということは、一番最初、チームを作る前にもちろんこうした自分のことを書き出したりするっていう作業をするんですが、チームが走り出した後も定期的に繰り返してやった方がいいっていうことなんですか？
おっしゃる通りですね。定期的にやった方がいいですね。やっぱり自分のことをこう探求する。自分ってこういうね、性質があるなとか、こんなことを大事にしてるなとか、こんな人に出会って、こんな風に思ったなっていうのを、もう常にですね、もう、やっぱり繰り返し、振り返るっていうのは僕は大事だっていうふうに思ってます。
これをやることによって、どんな効果が得られるんですか？
ありがとうございます。これ、必ず、やっぱり自分の影響をしていた方がいらっしゃるんですよね。多くは、全て言っちゃうと影響はしてると思うんですけども、やっぱり自分自身を作っているものって過去の出来事とか、過去に出会った人が今の自分を作っているので、その人たちのことを思い出して、もしかしたらなんかすごい尊敬する人とか、すごくいい影響を与えてくれた人、そういった人のことをこう思うとかっていうのはすごく大事で、例えばもう僕亡くなりましたけど、うちの父親とかって、なんかすごくいい、なんか、あの、なんだかな、あの、部分も、なんか亡くなってからすごい思うことも多いんですよ。だからなんかそこにすごい感謝できるし、なんか、結構、自分自身があまり、こう、父にできなかったこととかを、今僕がやってることは、父にこう、知ってほしくてチーム作りとか、コミュニケーションとか、すごく不器用なね、父だったっていうのをお話ししたかもしれないんですけど、父に知ってほしいなっていうことがたくさんあるので、そういったところもやっぱりこう、棚卸しをして、一人一人のことを思って、特にね、強く関わってる方っていうのは、大きな影響を与えてるので、その方のこととか思ったりとか、その方、特にね、良かったこと、嫌だったこともね、いろいろありましたけど、それでもなんか、今となればそれもね、感謝ですし、良かったこととか、ですかね、父は結構、会社ね、していて、従業員には、なんか不器用ながらもね、なんか、すごく、なんか頑張って接していて、これお伝えしたからなんですけど、お歳暮とかお中元とか、ね、昔よくね、来ましたよね。ものがね、時期になると。で、それをなんか自分たちがもらうんじゃなくて、その従業員にもう全部 還元しちゃうみたいな、もうなんかこう、なんてセットにして、分セットして、なんか渡してしまって、なんか僕も見てて、なんか、いや、僕らの分ないじゃんとかこう、なんか、そんな、そこまでしてやんなきゃなのかなって当時は思ってましたけど、なんか今にして思うと、なんかそういう、なんか気持ちは、なんかね、従業員に還元してあげたいっていう気持ちが、なんか不器用ながらもあったのかなっていうふうに、こう、思っては言いますけどね。
あれですよね、言葉よりも行動で示す、いわゆる昭和のお父さんみたいなイメージがすごくこう湧いてきますよね。
そうですね、もうまさに昭和ですからね。
ね、そうですよね。で、少し話外れてしまうかもしれないんですが、人生さんのそのお父様のお仕事の面での話はもう前回ぐらいもね、お聞きしてるんですが、プライベートでは人生さんとはどんな関わりだったんですか？
でもやっぱり忙しかったんですよね、あの時代が。 高度経済成長で、
そ
まあ
うで
僕
す
らバ
ね。
ブルとかの時代で、結構夜とかも、なんか僕もちっちゃい頃とかよく会社に、一回家に帰ってご飯食べて、職場に、うちの母と二人で結構戻ってることが多かったかな。近くに会社あったんですけど、で、なんか子供の時はなんかその時はね、結構まだちっちゃいから、なんか親がいなくてすごい寂しいなとかって思ってたんですけど、でもなんか今思うとすごい必死にやってて、まあ、仕事がね、あるっていうのをすごい感謝して、仕事あるんだから、もう納期とかね、もうギリギリね、なっちゃうんですけど、すごい頑張ってやってて、なんかそういう仕事に対しては一生懸命だったですかね、すごく。そんな仕事忙しい中でもね、時間作って、なんか野球を結構やってたんですけど、少年野球とか見に来てくれたりとか、キャッチボールとかも合間でしてくれたりとか、なんかそういうのは、なんか頑張って、今思うと、なんか頑張って時間作って、なんか接してくれようとしてたのかなっていうのは、今、ね、自分が父親になってすごく思いますけどね。
そうですよね。昔は週休2日じゃなくて、
はい。
父親たちは土曜日も昼過ぎまで仕事して、帰ってきたら夕方でっていうね、私の父もその世代なので、でもその中でもやっぱりね、いろんなとこ連れてってくれたりっていうことを思うと、昔のお父さんお父さんですごい大変だったんだろうなっていうのをね、改
そう、
めて思ったりしますよね。
ね、なんか自分もなんか家族旅行とかで途中から合流とかもたまにどうしてもの時やることあるんですけど、思えば父もなんかそういうこと結構あって、そう、大変だったの。でもね、うちの父親 PTA とかもやってくれてて、
すごい。
こんな忙しいのによくやったなと思って、僕もちょっと PTA とかまではできないです。旅行とか、林間学校、臨海学校、海のなんか家みたいなのついてきてて、写真残ってるんですけど、僕も忙しい時にその PTA とかやったなと思って、ああ、なんか偉大だなって、未だにね、なんか思っちゃいますね。
まあ、これ聞いてくださってる皆さんもね、まあ、お父様だったりお母様だったり、そのご家族の小さい時の思い出ってたくさんあると思うんですが、まあ、そこの思い出が今につながるこうルーツの元になっていることたくさんあるかと思うので、たまにはこうやって思い出して、言葉にするのもいいですよね。
いやー、なんか、すごくいいです。
ね、こう、もちろん書くのもいいってすごく言いますが、言葉にするのもいいと思うので、まあ、なんかこう、会社とか、チームで話し合ってみたりとか、まあチームこれから作られる方っていうのはもう一人の方が多いと思うんでね、そういう仲間と一緒にこういったお話をされるのもいいかもしれませんよね。
おっしゃる通りですね。研修とかコンサルは、やっぱりそのチームメンバーで、同じようにそういう自分の棚卸しっていうかね、自分がどんなことあったっていうのアップダウンをこう図にしてもらって説明してもらうんですね、それを、
いいです
書いた
ね。
ものを。で、そうすることによって、あ、そんなことあったんだ、そんな大変だったねとか、あ、そういう人と出会ったんだねっていう、なんかその人のなんかバックボーンというか、ルーツをお互いに知ることができて、特にこう幼少期のことを共有すると、すごく信頼関係が深まるっていうのがあるんですけど。そういうのをしてもらう、ただ喋るだけじゃなくて、そういうワークを通じてやっていただく、お互いに話し合うっていう、ちょっと話しやすくなるので、そういうのを特にね、やってもらってますね。
まずは、経営とかチーム作る前には、チームのことじゃなくて自分も知る。あとやはりそうやって同じような仲間を見つけるのも大事ですね、そしたら。
そうですね、そういったことをこう話せる仲間っていうのがいるのもすごくいいですね。
そして、人生さんの周りには新しくチームを作りたいと思っている方もたくさんこう集まっていらっしゃるわけですから、人生さんにアクセスをすると、そういった方とのコミュニティもひょっとしたらご紹介いただけますか？
あ、そうですね。そういったコミュニティがありまして、今やってます。で、みんなでこう協力し合ってやるっていう、こう時代だと思うんですよ。もう一人で頑張るじゃなくて。で、みんなでこうね、協力し合いながら、自分自身のこうビジネスとかチームを作るっていうようなコミュニティをやったりもしてますんで、ちょっとそういったところもまたご案内の方させていただけますんで、もし興味あればですね、そういったところにも来ていただく、なんかお試しの、なんかコースみたいなのもちょっと。で、そういったものも、皆さんにご案内、ね、させていただくといいのかな、なんて、ふうに思いましたよ。
まあ、リーダーの方ね、孤独になること多いかと思うんですが、こうしてまとめてくださる方がいらっしゃると、本当に頼りになる、こう、家庭のような場所っていうのかな、帰れる場所 かあると嬉しいなっていう気がしますのでね、ぜひ人生さんにも一度アクセスをしていただきたいかなと思います。それから今、動画でご覧の方は人生さんのすぐ横に、書籍が、ね、映っております。実装するチームの作り方という本も出されております。ぜひこちらも手に取って、読んでいただきたいかなと思います。Amazon からも買えるんですよ
ア
ね。
マゾンで購入できますので、ぜひ
はい。
アマゾンから購入していただければ、今は在庫はある感じですね。たまになくなっちゃうときあるので、
はい。
ご購入いただければと思います。現在、3刷りですかね。
すごい。私も、Amazon さんから届いたものを今手に取っておりますが、はい、一緒に読ませていただいておりますので、ぜひ皆さんも、ぜひ、お手元にお持ちいただきたいかと思います。さあ、そして先ほどご紹介がありました、そうしたコミュニティへの参加などのご希望の方は、どちらにアクセスしたらいいですか？
概要欄にまた URL とかを記載させていただこうと思うんで、ホームページありますので、ちょっと見ていって、結構誰でも誰でも参加できるものはちょっとなくて、その審査制というか、ちょっとやっぱりこう、お互いにマッチしたものっていうのはあるんで、ちょっとそういう
はい。
な面談というか、お話しさせていただいて、ご参加いただく形になりますし、ちょっと体験セミナー的なものも、随時、開催していくので、そういったものを参加いただいて、なんかマッチして、だから興味ね、持たれるっていう感じであれば、ぜひ、一緒にですね、コミュニティの方で、ね、毎月皆さんとやっていければな、というふうには思っております。
はい。ぜひ興味のある方、一度アクセスをしてみてください。ということで、今回はですね、このこれからチームを作りたい方へ向けて、その1と言ったらいいんでしょうかね。自分を知るというテーマでお話をいただきました。次回、その2をお伺いしたいと思いますので、楽しみにお待ちください。ということで、人生さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。